伊万里第717号、2013年11月号です。月が変わってこの時期らしい朝晩の冷え込みで、野山の木々も日増しに色づき、美しい秋の装いが始まりました。皆様、お変わりございませんか。今月の表紙は観光ラッピングバスと大勢の園児たちの写真です。伊万里の魅力を発信し、福岡都市圏からのお客様を増やすよう、観光ラッピングバス3台が10月23日から運行を始めました。バスのボディに伊万里が誇るフルーツ、焼き物、そして伊万里牛の絵が車体いっぱいに描かれています。この運行を祝って伊万里保育園の園児たちが歌や踊りで花を添えました。こぼれるような笑顔で楽しそうにステップしています。今月の主な内容、特集、伊万里にはブックンがある、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里スポーツデーとなっています。
特集、伊万里にはブックンがある、本と旅する、本を旅するをテーマに、10月27日から秋の読書週間が始まりました。子供の頃の読書は人生を豊かにすると言われます。伊万里市では子供読書の街伊万里宣言を行い、ボランティアの皆さんなどの協力を得ながら、ブックスタートや朝読み、内読を行うなど、子供の読書を積極的に推進していますが、子供が読書に親しむ環境を作るために、市内を駆け巡っている自動車図書館ブックンもその一つです。市民に愛されて20年、伊万里市では読書の環境を整えるため、平成7年に市民図書館を設置し、子どもの読書活動を推進しています。しかし255平方キロメートル都市域が広いため、市民図書館だけではサービスが行き届きません。そこで直接図書館に来られない人や子どもたちのために自動車図書館を巡回し、市全域に本を届けるサービスを行っています。図書館サービスの原則である全域平等、すべての地域を平等にを目指して、市内を巡回する自動車図書館ブックンを紹介します。平成3年に黄色のブックン1号を、5年にピンクのブックン2号を導入し、2台で巡回するようになってから20年目、今ではすっかり市民に親しまれています。ブックンは市内の72ステーションを巡回しています。内訳、保育園が20、幼稚園が2、小学校が14、中学校が3、特別支援学校、ハートフルセンター、公民館出張所が5、自治公民館が6、病院老健施設が13、JA が3、企業が4となっています。1号、2号それぞれが2週間に1度巡回します。月に2回は各ステーションを訪れている計算です。市民図書館では本の貸し出し期間は2週間ですので、ブックンも同様に2週間、次回の巡回の日まで借りることができます。またブックンに載っていない本は要望に応じて次の巡回の際に持っていきます。過去のブックンの貸し出し冊数は、1号を導入した3年から2号を導入した5年にかけて大きく伸びています。その後7年に市民図書館が開館してからはしばらく横ばいが続きましたが、12年の子ども読書年をきっかけに再び伸び始めました。昨年度はついに14万冊を突破し、ブックンの貸し出し冊数は全貸し出し冊数の約 28% に達しました。このことは市民がいかにブックンを利用して本を借りているかを示しています。県内では4つの自治体が自動車図書館のサービスを行っていますが、伊万里市以外の3つの自治体では昨年度の貸し出し冊数が平均 18,000冊程度なのに対して、市では145,268冊と県内で突出しています。全国的には利用が少なくなり、自動車図書館を廃止する自治体が増えていますが、ブックンが貸し出し冊数を伸ばしている背景には、小学校での団体・学級貸し出しが挙げられます。これは児童が自分たちで選んだコンテナいっぱいの本をクラスごとに貸し出しているものです。これにより本が身近にある環境が作られ、またこれらの本を朝の読書などに活用することで、子どもの読書活動の推進が図られています。数字で見るブックンの活動。月の走行距離は2台で約1万キロ。1台に常に2500冊以上を積んでいます。リクエストで届けた本は年間1244冊。1日の最高貸し出し冊数は579冊。年間446回のお話し会を開催。ブックン利用者の声。実際にブックンに同行してみました。保育園、幼稚園。ブックンが来た。園児の声が響きます。園児の目が輝き出し、ブックンの訪問をどんなに心待ちにしていたかが伝わってきます。お楽しみは他にもあります。ブックンに同乗する図書館司書による絵本や紙芝居を使ったお話し会です。司書は絵本や物語の面白さを伝えようと語り方を工夫したりしています。2ヶ月に1回はお話キャラバンが参加、お話し会はさらに盛り上がります。この後園児はブックンに乗り込み、先生や司書に相談したり、お気に入りの本を懸命に探したり、夢中になって絵本や図鑑などを選びます。この本と自分のカードを差し出して借ります。小学校。ブックンは昼休みに巡回。この日、松浦小学校では給食を食べ終えた児童が続々と集まってきました。個人で借りる児童や学級や学年の本を借りる図書係の姿もありました。この図書係の活動により、教室に置かれる本は定期的に新しくなります。児童は友達と相談しながら楽しんで本を選んでいました。新しい本との出会いに心を躍らせている様子で、本当に本が好きなことが伝わってきました。また自然に本に親しんでいるという感じを受けました。中には生まれた時から本が好きだったと話してくれた児童もいました。いつ本を好きになったのかわからないくらい、いつの間にかすんなりと読書の世界に入ることができたということなのでしょう。この取材を通じて、ブックンは本を好きになるきっかけになっていると感じました。ブックンを利用している園児・児童の主な声。見かけたら嬉しくなって思わず手を振る。借りた本は寝るときに読んでもらう。今日はどんな本と出会えるだろうかとドキドキする。保育園の時は読んでもらっていたけど、今は一人で読んでいる。おばあちゃんのためにいつも料理の本を借りる。家に持って帰って妹と一緒に読む。弟にいつも本を選んであげる。ここでブックに載っている市民図書館の司書、山崎直也さんに聞きます。ブックンは火曜から金曜に市内を走り回り、園児から90歳以上の高齢の方まで多くの人に利用してもらっています。保育園など賑やかな巡回先もありますし、一人だけが利用するステーションもあります。利用者が少ないところでも毎回欠かさず熱心に来てくれる人や、高齢で車を運転できなくなった人などと接したり交流したりする中で感じることは、自動車図書館の理念である全域平等の意義です。広い地域ですが、どの地域にも本が好きな人や心待ちにしている子どもたちがいます。その人たちと図書館とのつながりを守り、またつながりを必要としている人と本とが出会う機会を絶やさないためにも、動く図書館ブックンは必要だと実感する日々です。 以上、山崎さんでした。ブックンで借りた本を家で読んでもらい、それが親子のコミュニケーションにつながっているといった声は多く、市が子どもの読書活動推進の柱として取り組んでいる内読のきっかけづくりにもなっています。内読をさらに発展させ、読書の街として前に進んでいくためにはどのようなことが必要なのでしょう。12月1日日曜に内読の九州大会、九州内読ネットワークフォーラム in 伊万里が市民センターで開催されます。これは県が文部科学省の委託事業を受託し、内読を推進している伊万里市を開催場所として選定したものです。テーマは広げよう、つなげよう、笑顔、人、夢。午前は内読の応援団長を務める柳田邦夫さんの基調講演など、昼食時の休憩時間には小さな朗読コンサート、午後は文化会。申し込み期限は15日、問い合わせ先は市民図書館、電話 23-4646。 特集最後に市民図書館の末次健太郎係長に聞きます。十数年前に私が乗車していた頃は、保育園や小学校で利用していた子どもたちが、今では親の世代となり、彼らの子どもがブックンを利用しているという嬉しい話も聞かれます。九州内読ネットワークフォーラムではブックンの活躍ぶりも内読の支援として紹介されます。
次はインフォメーション伊万里です。飲酒運転の根絶に向けて。飲酒運転は重大事故につながる極めて悪質で危険な行為です。飲酒運転による検挙者数は22年以降3年連続で県内最多、およそ4人に1人が伊万里市民という状況です。こうしたことから9月21日、およそ500人が参加し、市民センターで飲酒運転ゼロ市民大会を開催しました。大会では小学生による飲酒運転ゼロ標語の表彰、最優秀賞に山城東小学校6年の高木麻也子さん、飲んだ日はお迎え呼んでねお父さん、我が家の飲酒運転ゼロ3つの誓いの表彰、最優秀賞に南畑町の井出美代子さん、我が家では飲む日は声かけ家族の絆、飲んだら乗らぬ親父のメンツ、飲む前に愛の一声ゼロ達成。また飲酒運転ゼロモデル事業所として50事業所に指定賞の交付、そして NPO 法人ハートスペース代表山本美也子さんの特別講演。山本さんは16歳だった長男とその友人を飲酒運転の事故で亡くし、悲惨な事故が二度と起こらないように、飲酒運転撲滅の活動は命を守る活動です。子どもたちの命を守る、そして周りの皆さんの命を守る活動として声を上げてもらいたいと訴えました。最後に飲酒運転ゼロの街宣言を行いました。私たち伊万里市民は次のことを誓います。私たち伊万里市民は、一つ、酒を飲んだら絶対に車を運転しません。一つ、二日酔いと感じたら決してハンドルを握りません。一つ、車で来た人にはお酒を出しません。一つ、飲酒運転を見かけたら勇気を持って注意します。一つ、地域では飲酒運転をしない、させない、許さないを徹底します。以上、宣言します。平成25年9月21日、伊万里市飲酒運転ゼロ市民大会。11月10日から12月9日は県障害者月間です。障害者シンボルマークは、障害者に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため国際的に定められたもののほか、各障害者団体が独自に提唱したものがあります。 佐賀県と県内の障害者団体は、障害による差別のない共生の時代の扉を開けるために、障害のある人への理解支援を進める運動に取り組んでいます。チャレンジドリボンは、その運動のシンボルとなるものです。ハートマーク、難病への理解、シルバー、知的、精神など、脳の障害への理解、オレンジ色、身体の障害への理解、パズル柄、自閉症への理解。この4つを組み合わせてリボンの形になっています。種類はピンバッジと携帯ストラップ。価格は350円です。問い合わせ先、県障害福祉課、電話0952257064。農業を応援する制度。機械や家畜の導入、農地取得など、農業者の経営を応援するため、いろいろな資金があります。農業経営の合理化や改善を図るため、最も有利な資金を活用してください。種類により、借り入れの要件が異なりますので、必ず窓口へ相談してください。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557。 11月9日から15日は秋の火災予防運動です。重点目標、住宅防火対策の推進、防火火災防止対策の推進、地域における防火安全体制の充実。火災予防運動期間中の午後9時、サイレンを鳴らします。家庭の火の元を点検してください。問い合わせ先、予防課火の用心係、電話 23-2118。 中国大連市公務研修生、関生さんのリポート、その後。中国の教育制度は、日本とほぼ同じ633制ですが、日本と大きく異なるのは、特別に優秀な人材、エリートを育成するため、中学から大学までのそれぞれに重点校制度があることです。大学や重点大学へ入るためには、まず良い中学校、良い小学校へ入学することが先決で、子どもたちはそれぞれの重点校を目指して、早くからしのぎを削ります。特に都市部では、大抵の親たちは教育パパ、教育ママで、子供のためにどんな投資でも惜しまないのです。家庭教師をつけることは普通のことで、謝礼は重点校の先生になると、1ヶ月平均的な労働者の月収並みと言われています。以上、関生さんのリポートでした。9月23日に市役所で開催された、第18回伊万里リサイクルフェアにおいて、環境美化功労者に対する表彰が行われました。個人3人と5団体です。伊万里市国際交流協会設立25周年記念事業として、宝くじ助成を活用し、アルゼンチン単語の夕べを開催します。耳なじみのある曲も多く、日本語での簡単な説明もつきますので、初めての人でも十分に楽しめる内容です。南米アルゼンチンの文化、アルゼンチン単語の哀愁を帯びた情熱の歌や踊りをお楽しみください。21日木曜、6時半から市民センターです。入場料は2000円、当日は2500円です。チケットなどのお問い合わせは、市国際交流協会事務局、電話 22-7046 にお尋ねください。畑の中のレストラン参加者募集です。27日水曜、10時から1時半まで立花公民館でそば打ち体験や昼食交流会があります。参加費は2000円、20人程度です。締め切りは20日水曜。問い合わせ先、伊万里グリーンツーリズム推進協議会事務局観光課、電話 23-2110。 視聴雑感
伊万里市長塚部義和、母の言葉、言葉かけ。夏休みに子ども会の朝のラジオ体操に参加しました。輪の中で3、4人だらだらと体操をしている子どもがいます。そばには母親もいます。誰も見て見ぬふりでした。豪を煮やし、とうとう2日目に私は子どもたちにしっかりやらんかと一喝したところ、翌日からは恐る恐る体操を始めました。野口英世や福沢諭吉は幼少の頃の母親の言葉かけにより才能を発揮していきます。貧乏の家に生まれた英世は1歳の時左手に大やけどを負います。農業はできぬと悟った母は、お前はきっと学者になれると言い続けて励まし、世界の細菌学者野口英世が誕生しました。また諭吉は中津藩の下級武士だった父を2歳の時に亡くします。母は父が勉強家で曲がったことが嫌いな人であったことを言い聞かせ、それにより諭吉は勉学一筋に打ち込み、後に慶應義塾の創始者となり、学問の進めを表し日本の近代化を築きました。私たち人間は母親の胎内から生まれてきますが、洋の東西を問わず偉人の生い立ちには偉大な母の存在があります。それは幼少期の家庭教育が大きくその後の人生に影響している証でもあります。影響力といえば、以前赤軍派が人質を取って立てこもった浅間山荘事件で、警察は犯人を投降させるため母親がマイクを使っての呼びかけで説得を試みました。母親の影響力はいかなる場合でも大きなものがあります。明けガラス早野、10億の人に10億の母あらんも、我が母に勝る母ありなんやという歌があるように、世界中の一人一人のお母さんが我が子にとっては偉大な母であります。人格形成されていく幼少期に母にかけてもらった一言は一生を支える力になります。悪いことをしたら躊躇なく本気で叱るという行為もまた親としての情ではないかと思います。だからこそお母さんは良きにしろ悪しきにしろ、ここぞという時の言葉をかけてあげてほしいと思います。そして周囲の人はそのお母さんを支える一言をかけて励ますことも大切だと思います。視聴雑感でした。
スポーツです。第9回 C 均衡卓球大会が9月15日国見台体育館でありました。第31回伊万里聖国会弓道選手権大会が9月16日国見台弓道場でありました。第7回佐賀県小学生駅伝研修大会が10月5日佐賀県総合運動場であり、9キロの部で伊万里三高クラブ A が優勝しました。伊万里西松浦地区中学校駅伝競争大会が10月4日夢岬公園でありました。第45回小学校陸上運動会が10月12日国見台陸上競技場でありました。市民スポーツです。9日土曜教育庁杯小学生スポーツチャレンジゲームが8時半から国見台体育館で、10日日曜会長杯争奪バレーボール秋季大会が8時半から国見台体育館で、23日土曜名村造船所杯グラウンドゴルフ大会が8時半から伊万里ファミリーパークで、24日日曜伊万里市内一周駅伝競争大会が8時15分から、市剣道大会が9時から国見台武道館で、29日金曜協会杯争奪ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、12月1日日曜名村カップジュニア駅伝大会が9時から国見台陸上競技場周辺で行われる予定です。 続いて町民スポーツです。10日日曜大河内町内一周駅伝大会が8時15分から、南畑町子ども会グラウンドゴルフ大会が8時半から南畑小学校で、大河町内一周駅伝大会が9時から、畑津町内一周駅伝競争大会が1時半から、17日日曜、東山城町民駅伝競争大会が9時から、牧島公民館祭り駅伝大会が9時半から、二里町民駅伝大会が1時から、12月1日日曜、山寺歩け歩け大会が8時から山城公民館出発で行われる予定です。代わってみんなの広場です。9月18日市長出前まちづくり座談会が二里公民館であり、今回が最終回となりました。9月29日伊万里市のほか近隣自治体で婚活を支援している武雄市、嬉野市、神崎市、松浦市、宮城町、玄海町の5市2町合同による婚活イベントが初めて開催されました。参加した独身男女90人は、町中にある縁起橋や伊万里神社など縁結びのパワースポットを巡ったり、ランチの伊万里牛ハンバーグを味わったりしながら新しい出会いを楽しみました。10月1日高校球児の甲子園出場を目指して、武雄市山内町の株式会社サクセス社長川口さんがふるさと応援基金に100万円を寄付されました。10月6日地元手作りのイベントで地域を盛り上げようと、畑津港祭りが畑津漁港でありました。10月11日、伊万里鍋島焼協同組合が平成元年から行っている献上の儀が愛知県犬山市で行われ、上り釜で焼成した色鍋島桜宝尽くし門兵士が田中市長に献上されました。10月12日から14日秋恒例の伊万里牛バーベキュー列車が松浦鉄道の伊万里駅から田平平戸口駅間で3日間運行されました。10月15日災害時の電話回線の混雑を避け、専用ダイヤル171を使って安否確認を行う災害用伝言ダイヤル171体験学習会が大川小学校でありました。これは公益財団法人日本公衆電話会が開催したもので、6年生18人が参加しました。児童たちは臨時の公衆電話を使って伝言を録音するなど、非常時に備えて真剣な表情で使い方を学んでいました。
教育と文化。平成25年度全国学力学習状況調査が文部科学省より公表されました。伊万里市の調査結果は、小学校は国語算数とも知識では全国県平均を上回り、活用では県平均と同程度であったが、全国平均を下回った。中学では国語の活用が県平均を上回ったが、全国平均を下回った。国語の知識は県平均と同程度であったが、全国平均を下回った。数学は知識・活用とも全国・県平均を下回った。生活意識調査。全国・県との比較で良好だったのは、早起きができている、朝食を毎日食べている、学校の宿題をしている、地域の行事に参加している。また、全国県との比較で課題があったのは、平日の家庭学習時間、塾を含むが少ない、自分には良いところがあると感じている子が少ない、テレビの視聴時間が長い、授業の予習ができていないでした。伊万里市として力を入れていきたいこと、授業改善と学習内容の定着では、特に国語と算数・数学については毎週小テストと 補充指導を行うなど、学習生活習慣の改善では、中学校区ごとに小中共通した約束ごとを決め、学習生活習慣の確立を図るなど、心の教育の充実では、命の教育やいじめを絶対に許さない教育、情報モラル教育など、心の教育のさらなる推進や規範意識の向上を図るなど、本調査により測定できるのは学力のうちのあくまで一部であり、すべてではありません。なお、結果については、市内全小中学校において分析し、各学校の課題を明らかにして具体的な対応策を考え、全職員共通理解の下で実践に移しています。みんなで考えよう、人権童話問題、出勤時赤信号で車を止め、横断歩道を見るとビニール袋を下げた若い女性が歩道に落ちていたゴミを拾って袋に入れながら歩いていました。彼女の素晴らしい行動に感動し、その日は幸せな気分で一日を過ごすことができました。相手を思いやる心を子や孫にしっかり伝えながら幸せの輪を広げ、住みよい伊万里市にしたいものです。南畑町で10月13日、愛宕権現神社秋祭り踏まねき浮遊がありました。踏まねき神公民館から銭太鼓を持った女の子たちの踊りを中心にした神社までの道行きの後、神社広場や小森堂では14の演目が披露され、多くの参観者で賑いました。昭和43年に県重要無形民俗文化財に指定されています。今年度、財団法人自治総合センターの助成を受け、衣装や踏まねき浮遊の映像を残すための撮影用機材などを整備しました。郷土の文化財、愛に受ける焼き物その8、色絵蜘蛛の巣もみじ紋皿、これは1670年から1680年代に焼かれた初期鍋島の色絵で、三角形のおむすび型をした高さ約4センチの変形皿です。前面に蜘蛛の巣とそれに絡め取られたもみじを描いています。つば淵の公園に至るまで前面に描かれた蜘蛛の巣はとても繊細な墨弾きによる白抜きの線で描かれています。もみじは赤、黄、緑の3色で描かれています。
小柄かページです。市民の無事故の願いを込めて、市老人クラブ連合会女性部の皆さんが丹念に作った交通安全マスコット人形400体が9月24日市へ送られました。今年で21回目となり、各町単位の老人クラブで作成した人形を塚部市長に手渡しました。市では飲酒運転の検挙者数が県内最多となっていることから、12月の交通安全キャンペーンなどで配る予定です。9月19日、第26回市長杯争奪市民ゲートボール大会が国見台球技場で行われました。市内から29チーム192人が出場。開会式では前川静江さん96歳をはじめ90歳以上の出場選手8人に特別賞の表彰が行われました。市は観光行政をさらに推進するための観光戦略や観光振興事業について専門的な立場で助言をもらうため、伊万里市観光アドバイザーを新設し、10月1日徳永克之さんと石田仁さんに委嘱状を交付しました。 専門的な知識とそのノウハウや人脈を生かして観光周遊ルートコースなどの企画に対する助言や売り込みなどを行います。徳永さんは2年半の間市観光協会の専務理事として近畿日本ツーリスト九州から派遣、伊万里という名前の響きが美しく景色も素晴らしい、市民の皆さんと一緒になって盛り上げたいと。また石田さんは2年前まで JAL ツアーズの旅行企画部門に勤務。伊万里には素材は光るものがたくさんあるがつなぎが必要、素材を生かして多くの観光客を呼び込みたいと、それぞれ抱負を語っていました。塚部市長は西九州自動車道の開通も間近であることから、特に福岡都市圏からの観光客の集客を図りたいと、2人に激励と期待の言葉を述べていました。市のマスコットキャラクター、伊万里モーモちゃん、伊万里モーモくんの写真やイラストなど商品のパッケージやグッズに使用できるように申請を受け付けています。使用料は無料です。現在ポロシャツやステッカー、うちわなどに使用され販売されています。詳しいことは観光課電話 20-9031 へお尋ねください。我が家のアルバム、六泉寺の立石博さん、千尋さんの次男幸喜ちゃん、4歳11ヶ月。僕の今のブームは泥団子作り。食べ物はドーナツが一番好きだけど、ご飯ももりもり食べてお父さんみたいに背が高くて力持ちになるぞ。金石原のおばあちゃん、いつも遊んでくれてありがとう。大好きだよ。お母さんから一言、これからも第一兄ちゃんと兄弟仲良く元気いっぱいに大きく成長していってね。楽しみにしてずっと見守っていくよ。両手で V サインのポーズをして、ちょっとはにかんだような笑顔が可愛らしい幸喜ちゃんです。ほほえみさん、東山城町里の小島のり子さん23歳、伊万里信用金庫南支店に勤務し2年目。笑顔と思いやりをモットーに会話力やコミュニケーション能力に磨きをかけ、これからも地元の人たちとのつながりを大切にしながら仕事頑張っていきます。休日はドライブとスポーツ観戦。弟が高校球児だったこともあり、野球は特に好きですし、サガン鳥栖の大ファンでもあります。趣味はテニス、資格は管理栄養士。好きな男性のタイプは芯がしっかりしていて思いやりのある人。ふっくりと優しい笑顔に相手を思いやる気持ちが現れています。四季の歌、キリシタン愛し紐解く修道家。キリシタン愛し紐解く修道家、伊万里ホトトギス会松尾初子さんの句です。たたなずくあぜ道を染め稲を盛る、火のまんじゅうしゃげにしばし釘付け。たたなずくあぜ道を染め稲を盛る、火のまんじゅうしゃげにしばし釘付け。伊万里白露短歌会竹富千歳さんの短歌です。
暮らしのチャンネル、お知らせです。第22回市民音楽祭が12月8日日曜、 12時50分から市民センターであります。入場は無料で、特別企画として公共シーマリの合唱があり、15の団体が出演されます。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 11月は子ども・若者育成支援協調月間です。25年度の重点事項として、1、子ども・若者の社会的自立支援の促進、2、生活習慣の見直しと家庭への支援、3、児童虐待の予防と対応、4、子ども・若者を犯罪や有害環境などから守るための取り組みの推進。伊万里市では商業施設などの巡回パトロールを強化します。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 法務省および全国人権擁護委員連合会では、18日から全国一斉女性の人権ホットライン強化週間として相談窓口の開設時間を延長します。開設時間は8時半から午後7時、土曜日曜は10時から午後5時まで。問い合わせ先、人権童話対策課、電話 23-2190。 給与所得者の個人住民税について、給与転引を適正に実施していない事業所に対し、県内市町から一斉に個人住民税にかかる特別徴収の適正化通知文書を発送します。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 甲子園プロジェクトの取り組みの一環として、24日日曜10時から立花公民館で、外から見た日本の野球と題し、伊万里高校出身で元プロ野球選手の渡辺博俊氏の野球講演会があります。参加費は無料です。問い合わせ先、甲子園プロジェクト係、電話 23-2114。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。子育てサークルの人たちを中心に初めてのミニフェスタを開催します。ミニコンサートや絵本の読み聞かせ、親子エアロビクス、コーラス、子供服、ベビー用品、遊具のお譲り会などを行います。日時は16日土曜10時から1時まで。場所は子育て支援センターポッポなど。参加費1人50円程度、当日徴収します。また11月生まれの乳幼児とその保護者を対象としてお誕生会を開きます。日時は27日水曜11時から11時45分まで。いずれも予約が必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 国土交通省及び佐賀県において25年住生活総合調査が行われます。この調査は居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向、満足度などを総合的に調べるもので、5年ごとに実施しています。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。調査期間は21日から12月10日まで。問い合わせ先、建設課建築住宅係、電話 23-2464。 市民の皆さんが所蔵している焼き物が歴史民俗資料館で展示されます。期間は12月1日まで。 入場は無料です。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 佐賀県原子力防災訓練において市民への情報伝達訓練として緊急速報メール、エリアメールが配信されます。緊急速報メールとは、気象庁や県、市からの災害情報などを対象エリアに配信する携帯電話会社のサービスで、この日は伊万里市、唐津市、玄海町内の携帯電話に一斉に配信されます。実際の災害と間違えないよう、またマナーモードでも着信音が流れる場合がありますので、着信音が鳴ることが不都合な場合は電源を切っておいてください。日時は30日土曜午前9時から10時の間に1回配信する予定です。問い合わせ先、総務課防災危機管理室、電話 23-2123。 平成26年版佐賀県民手帳を市役所別館の売店などで販売中です。価格は大型650円、小型500円、いずれも鉛筆付きです。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 佐賀新規就農希望者養成講座が25日から29日まで佐賀県農業大学校で開かれます。対象は県内在住で就農意欲のある65歳以下の人、募集人員は10人程度で、申し込み期限は14日木曜です。問い合わせ先、佐賀県農業大学校、電話 0952-45-2145。 婚活イベントのお知らせ、佐賀恋人の聖地巡りバスツアーが24日日曜8時45分からあります。参加費は3000円、定員は男女各20人、申し込み期限は13日水曜です。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 55伊万里スポーツ、伊万里市では32種目のニュースポーツ用具を保有しており、子どもから高齢者まで幅広い人たちが用具を借りてニュースポーツを楽しんでいます。また出前講座として皆さんのところに直接出向いてニュースポーツの指導も行います。用具の貸し出しや出前講座を気軽に利用してください。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 第9回秋の有田陶磁器祭りが20日から24日まで開かれます。問い合わせ先、有田観光協会、電話 43-2121。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、自動車は発進するときに多くの燃料を消費します。発進はまず一呼吸置いて少し動き出してからゆっくりアクセルを踏み込みましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。中国革命の父孫文を助け盟友となった宮崎兄弟の生家を訪ねるなどの荒尾市への日帰りバスツアーが16日土曜8時半からあります。集合場所は伊万里市役所。参加費は5000円、ただし同伴の小中学生は2500円です。定員は45人です。申し込み先、伊万里市日中友好協会事務局高森さんまで、電話 22-5509。続いて LP ガス基地の見学会です。24日日曜9時半から。場所は九州液化ガス福島基地株式会社福島国家石油ガス備蓄基地で、集合場所は JA 伊万里本所。参加費は無料で50人程度募集します。申し込み期限は15日金曜。送迎バス持ち帰り用の弁当を準備します。問い合わせ先は九州液化ガス福島基地株式会社、電話 47-3451 です。26年度の保育園の入園申し込みを受け付けます。申し込み書の配布は15日から。申し込み期間は12月2日から14日。ただし日曜日は除きます。詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。続いて伊万里市立幼稚園の入園申し込みです。入園申し込み書及び関係書類は各幼稚園にありますので、入園を希望する幼稚園に直接お申し込みください。受付申し込み期間は12月20日金曜まで。保育料は月額8000円、預かり保育日額400円、春夏冬休みは500円です。完全給食制で、黒川畑津町以外からの入園や年度途中の入園も可能です。問い合わせ先、畑津東幼稚園、電話 25-0769、 黒川幼稚園、電話 27-0609。 続いて11月の行事予定です。市民センター三本椿カラオケ決勝大会、9日土曜9時半から。佐賀県高等学校総合文化祭ソロ・アンサンブル合唱部門、17日日曜10時から。平和活字賞が27日水曜1時半と6時からの2回あります。市民会館伊万里市小学校音楽会が13日水曜2時から開かれます。市民図書館17日日曜2時半からアメリカ映画レベッカの上映会があります。休館日は11日、18日、25日、23日、28日は館内整理日です。11月の市民相談、法律相談、第2・第4水曜10時から3時まで。司法書士相談、第1木曜10時から正午まで。交渉人相談、第3木曜10時から3時まで。いずれも予約が必要です。開設場所は市民相談コーナー。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。人権相談、第1・第3火曜日10時から正午。消費生活相談、毎週月曜から金曜10時から4時。行政相談、第3金曜9時から正午。佐賀県宅地建物取引業協会の不動産相談は第2木曜10時から3時まで。開設場所は市民相談コーナー。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 ファイナンシャルプランナーによる予約制の家計相談は毎週金曜9時から4時まで。開設場所は税務課。問い合わせ先、23-2152。予約制の年金相談は毎週金曜9 9時半から3時まで。開設場所は面接室。問い合わせ先、唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談、第4木曜10時から3時まで。開設場所面接室。心の健康相談、毎週月曜から金曜まで、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。開設場所は福祉課社会福祉係。問い合わせ先はいずれも福祉課社会福祉係。電話 23-2156。 女性相談は毎週月曜と水曜、9時から4時まで。ただし面接相談は予約が必要です。相談電話番号 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。ロト6の当選番号を教えますといった詐欺にご注意ください。教えた番号は必ず当たっていますから、明日の新聞で確認してください。当選金を受け取るために情報提供料を支払ってくださいなどと言って騙す詐欺の事案が報告されています。ロト6の当選数字が事前に分かることはありません。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター。電話 23-2136。 以上で暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里スポーツデー、子供から大人までスポーツの楽しさを満喫する伊万里スポーツデーが10月6日国見台公園で開催されました。球技場では第3回市民ペタンク大会があり、ペタンクは初めてでも簡単にプレーすることができるとあって、5歳から71歳までの12チーム43人が参加しました。陸上競技場では第10回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルがあり、3歳から小学1年生までの46人の子どもたちがキッズラン、キッズサッカー、キッズラグビー、キッズベースボールの4種目のスポーツに指導者や高校生の教えを受けながら夢中になって挑戦。この日はやや暑いくらいの晴天で、子どもから大人まで楽しみながら爽やかな汗を流していました。9月末現在の人の動き、男 27,432 人、女 29,930 人、合わせて 57,362 人で、前月に比べて21人増えています。世帯数は 22,554 世帯で、前月に比べて35世帯増えています。これで広報伊万里11月号を終わります。
社協だよりから読みます。全国の福祉施設へ入浴専用車やリフト付きバスの贈呈、体の不自由な方へ電動車椅子、電動三輪車の贈呈、海外援助、盲導犬の普及支援、地球環境保護等を目的に24時間テレビチャリティー募金を8月20日から23日に開催し、市民の皆様からたくさんの募金をお寄せいただきました。ご協力いただきました小学生、中学生、高校生のボランティアの皆さんをはじめ、店舗の方々、募金いただいた多くの方々にお礼申し上げます。チャリティー募金の額は伊万里市では641,657円でした。9月22日、会員相互の親睦と市民との交流を図るため、伊万里市視覚障害者の会で9月22日、唐津市にバスハイクに出かけました。夏が戻ってきたような強い日差しの中、高島へ。短い船旅を楽しんだ後は宝塔神社に参拝、お弁当をいただきました。帰りはお魚村でお土産を購入し、楽しい一日を過ごしました。 地域安全ニュースから、ストップ児童虐待。大人がしつけという理由で行うことも、子どもに著しい苦痛を与えたり、子どもの成長に悪影響を及ぼす場合は虐待にあたります。警察庁のまとめによると、今年1月から6月に心理的虐待を受けたとして、全国の警察が児童相談所に通告した18歳未満の被害児童は、上半期としては過去最多の5670人でした。中でも、目の前で母親らが暴行される、面前ドメスティックバイオレンス DV の被害児童が 67.1% と増加しています。子どもにとって一番安全であるはずの場所が一番危険な場所になり、一番大好きな人が一番怖い人になる。もしかしてと思ったら、ためらわずに相談、通告をお願いします。通告した人のプライバシーは法律によって保護されています。児童相談所全国共通ダイヤル0570-064-000。
すっかり秋も深まり、ひんやりした空気が肌寒く感じられますね。8年ぶりに復活した伊万里トンテントン祭り、神輿とだんじりを川に落とし、引き上げる速さを競う川落とし合戦も無事に終わり、これから日を追うごとに厳しさを増す冬に向かいます。体調管理が大切な季節です。どうぞ皆様、お気をつけてお過ごしください。では来月号まで、ごきげんよう。